さあ時刻は午後1時42分を回っています。続いては健康ナビです。毎週健康テーマに様々な分野の専門家の方にお話を伺っておりますが、今日は体の歪みと健康について夢高接骨院総院長の高橋浩二さんにスタジオにお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは。
あっという間に8月が過ぎまして。
そうですね、暑かったですね。
暑かったですね、はい、この夏もなんかお忙しい感じでしたね。
そうですね、いろいろとイベントをね盛りだくさんにやりましたので、はい、本当にあっという間に8月が終わったようなイメージです ね、
はい、ねそれも8月の終わりも終わり、8月31日はサッカーカターレの富山市の日のイベントということで、はい、夢高接骨院さんもお出になってたみたいですね。
そうですね、夢高スペシャルマッチということで、冠ゲームをやらせていただいたんですけども、はい、5000人以上の集客ですね。で、花火大会ありの、
はい、
で我々夢高接骨院としても、はい、まあ、骨盤矯正の体験ブースというのをね、設けさせてもらったんですけども、はい、138名の方がご体験いただきまして、
うわー、
でワンコインでチャリティーだったんですね、ですから6万9000円を、まあ、J リーグを通じて、はい、寄付させていただきました。
ああそうですか、はい、それはそれはご苦労様でございました。でも5000人のお客様の中で結構もうフル回転でスタッフの皆さんは、
そうですね、ひっきりなしにずっと施術をしているような、はい、まあ、それも結構暑かったのでね、汗だくで
本当ですね、
はい、やってましたね。
大体その、はい、まあ、その体験に来られるお客様っていうのはどういう方が多いですか？
まあ、もちろんカターレを応援に来てくださる方なんで、はい、まあ、スポーツ好きの方ですよね、
うん、
まあ、年齢層は結構幅広かったですよね。
あ、そうですか。
まあ、お子様から結構年配の方まで、うん、男女問わず、
うんうん、
はい、
あそうですか。やっぱりそういうのをこう見るだけでも骨盤が歪んでますねっていう方も多いわけですね。
そうですね、はい、
まあ、これからまたちょっと気温が落ち着いてきたところで、街中を走ってる方がぐんと増えたなって思うんですけれども。
そうですね、本当にランナーの方が今増えてますよね、はい、走ってる方多いですね。
それはやっぱり富山マラソンに向けてということも、
そうですね、まあ、10月27日ですかね、
はい、
27日に富山マラソン開催されますので、
はい、
それに向けて準備に入ってる方、練習に入ってる方が多い証拠だと思います。
皆さんどういうことを訴えて来られるんですか？
そうですね、もちろん練習によって疲れてる方、ね、痛みを出してる方もいますけども、
はいはい、
早く走りたいとか記録を出したい、パフォーマンスを上げたいという方もいますよね。
ああそうなんですか、はい、でも具体的に例えばその人一人ずつによってその違ったりするかと思うんですけれども、
はい、
まあ、どういうところがやっぱりその長距離を走る中でその問題点ってなるんでしょうか？
一番長距離を走る時の、はい、まあ、走り方ももちろんそうですけれども、
はい、
やっぱ姿勢ですね、骨格、そこは結構大事になってくるポイントだと思います。
ああそうですか、
はい、
その中でもその最もその問題がある5つを今日挙げていただいているわけなんですが、そこちょっと説明していただけますか？
はいはい、じゃあまず5つなんですけども、
はい、
まあ、1つ目として、よくランナー膝って言われますけども、うん、長径靭帯炎っていうんですね。
難しい名前ですね。
そうですね、
長径靭帯炎、
はい、まあ、これ骨盤から膝の外側にかけて走ってる、まあ、これ筋肉から靭帯になるね、
はい、
ちょっと特殊な靭帯があるんですけども、
はい、
この靭帯が膝の骨と触れてね、
はい、
痛みを出してしまう、炎症を起こしてしまうものを長径靭帯炎って言います。
はあ、はい、そうですよね。練習もあまりしすぎるとなんか膝あたりがこうガクガクしてきますけれども、
はい、
これも今そのおっしゃった長径靭帯炎ということになるんですか？
そうですね、うん、走り始め、僕もそうなんですけども、はい、まあ、久しぶりに走ろうかと思って勢いよく走ってしまうと、
うん、
やっぱりこれね、膝の外側が痛くなってくるというね、
はい、
ことがあるんです、
はい、
でこれ骨盤 の位置とすごく関係するんで、ちょっと今試してもらいたいんですけども、
はい、
ガニ股、ちょっと足を開いた状態で、
はい、
背中を丸めてきます。
丸める、はい、
これ普通に問題なくいきますよね、
はいはい、
ところがじゃあ内股にしてみてくださいね。
内股にして、
はい、してまた腰を丸めると、
は
い、この方がやりにくくないですかね。
なんかこうストッパーがかかったみたいになっちゃいます ね、
は
い、
そうですよ
ね。
ってことは足が開いてると実はこの長径靭帯炎になりやすいんですよ、
はい、で
内股で、はい、内股の状態だとこの長径靭帯というのはそんなに触れないので、はい、負担がかからないので、
うんうん、
痛みがそんなにないんですね。ってことは骨盤が、うん、さっき腰を丸めた状態っていうのは、
はい、
骨盤が後ろに倒れた状態なんですよね、うんうん、
はい、
でその骨盤が後ろに倒れるとこの長径靭帯がガニ股になって痛めやすいということですね、うん、
でもこれ、はい、30キロ地点走ってる方大体皆さん前傾姿勢ですよ。
はい、 まあ、これどうしてかというと、はい、やっぱ耐えれなくなってくるんですね、うんうん、同じ姿勢を維持するやっぱ筋肉、うんうん、それが耐えれなくなってくると当然そうなっててしまうんですね、うん
う
ん、
まあ、そういう意味でもその骨盤をしっかりとその定位置に、保つ、
そうです、
そういう作業が大事ですよ、はい、ということ
ですから、骨盤の状態を初めからいい状態にしてやっぱ練習をする、
うんうんうん、
ね、実践本番に取り行くというそういう状態が大事だと思いますね。
なるほど、初めからいい状態にしておく、
は
い、これがまず大事なんですね、はい、はい。そして2つ目が
これ新スプリントと言いまして、はい、ふくらはぎの内側ですよね。
ふくらはぎ
ちょっと若干足首寄りなんですけども、
はいはい、
ふくらはぎの内側、はい、下3分の1ぐらいのところに、まあ、これひらめ筋といってね、深いところの筋肉なんですけども、
ここをひらめ筋って言うんですね。
その筋肉が、骨を引っ張ってきて痛めてしまうという、
うん、
まあ、そういったね、まあ、怪我と言いますか、はい、症状ですね、
はいはい。ここを痛めるとその走りにはどういう影響があるんでしょうか。
当然ですね、これも抗重力筋という筋肉に分類されるんですけども、
はい、
立ってる時に、うん、立った状態でかかとに体重をかける、後ろに体重をかけると、
はいはい、
そのふくらはぎのところひらめ筋が張ってくるんですよね、
うんうんうん、
まあ、腰の筋肉も張ってきます、
うんうん、
で逆に前のめりにするとふくらはぎと腰は緩むんです、
あ、
そんなに張ってこないんですね、
ええ、
ということはこれも骨盤がちょっと後ろに行った状態になってしまうと、
うん、
そのひらめ筋を緊張が続いてしまうので、
はい、
この新スプリントというのを作りやすくなってしまうんですね。ですからこれも骨盤の位置が大事という、
あ、これも骨盤が大事、
はい、
新スプリント、なんか難しいネーミングですけど、これ由来は何ですか。
これやっぱスプリンター、どっちかというと新スプリントってね、
はい、
短距離選手の方が多いんですよね、でやっぱスプリンターがね、短距離というとスプリンターという、ね、表現しますけども、
はいはい、
まあ、その方たちの、症状が多いということでやっぱ新スプリントという名前がねついてますね、はい、
はあ、なるほど、短距離選手にこういう症状が出やすいということなんですね、はい、はい。そして3つ目は
疲労骨折ですね、
はい、
で、まあ、足の甲とかすねとか足首、うん、やっぱ肋骨、まあ、そういったところがね、疲労骨折多いんですけども、
はい、
スプーンでもずっとぐにゃぐにゃしてると、ね、折れてしまいますよね、
はい、
まあ、そんなようなもんで、ある一定のところに同じ力がずっと加わってると、
はい、
そこに痛みを作る、もしくはその、うん、まあ、骨の場合だとね、ポキッと折れるわけじゃなくて、うん、ひびのような形の疲労骨折ということになりますね、
うんうん、
はい。
まあ、これは私もその経験あるんですけども、高校の時のそのバレーボールの夏休みの練習ですけども、
はい、
やっぱり100本アタックって同じ動きをずっとやるんですよね。100本アタックすると着地の時にやっぱりすねとかにすごく力が入っているんでしょうか。
そうですね、
疲労骨折って言われたことあります、
はい、あ、そうですか、
はい、
まあ、ある一定のところにね、同じ単調な、はい、刺激が加わるとそうなりますよね、
うん、はい、だこれを防ぐためにはどうしたらいいですか。
まあ、基本的に骨ですから、
はい、
骨を丈夫にするってことを考えたらやっぱカルシウム、ま
あ、
日光浴をしてビタミン D を活性化、
うん、
そして、運動をするということが基本になるんですけども、
はい、
この運動がまた単調な運動にならないように気をつけることですね。
あ、なるほど、はい、いろいろとそのバラエティに富んだ組み合わせをしてみる、
ね、
ということです、
はい、
ですね。この疲労骨折と骨盤とはどういう関係があるんですか。
疲労骨折と骨盤、まあ、これもね、重心ですよね、
はい、
重心の関わり方がある単調になってしまうということは、
うん、
骨盤をこ うまく円滑に 動かすことができていない、でバランスをうまく取ることができていないということになってくるので、うん、骨盤をもうスムーズにいい状態にして、ニュートラルと言いますかね、
はい、
フラットな状態にしとくとどこでもこう対応できるじゃないですか、う
ん、あ、なるほど。
でも骨盤が傾いてると、
うんうん、
さっきの後ろに傾くっていう状態ですけども、はい、そうするとあと一定のところにしか行けないというね、
うん、
まあ、そういったことからバランスの意味から疲労骨折というのがね、今回このテーマに上がるかと思います。
なるほどね、はい、そして4つ目ですが、
はい、今度アキレス腱炎ってやつですね、
はい、これはよく聞きますね、
そうですね、
アキレス腱痛めたっていうのは、
まあ、走り始めの子とかね、
はい、
特に痛めるんですけども、
はい、
これアキレス腱にかかる負担が、
うん、
これ足のつき方によって違うんですね。
足のつき方、
はい、軽くつま先でこう蹴ってるパターンと、
はい、
ベタッとつくパターンと、
はい、
これで違うんです、はい、でベタッとついてしまうと、
はい、
アキレス腱が実はこう斜めにねじれてしまうんですね。でちょっとねこの手で今実験しますけども、
はい、
指先だけでこうやってピョンピョンピョンピョンこうね、
はいはい、
やる分には全然ここはブレないじゃないですか。
そうですね、
でも手からこういくと、はい、わかります？手がこう
ねじれる感じしまして、
そうですね、
ぐにゅっといきますね、はい、
ちょっとねこれ音声だけだと伝わりにくいところあるかもしれませんけども、
そうですね、
手のひらをぐにゃっとつけてしまうと、
はい、
全体的にこう腕の方がね、
はい、
アームがこう
ねじれる感じしますね。
そうねじれる感じしますよね、
はいはい、
だけど指先だけでいくと、
はい、
そんなに負担がないという、ね、
そうですね、
でこの反復がやっぱアキレス腱に衝撃を加えて炎症を起こすということですね、
うん、
はい、
で、そうするとそのべちゃっとそのついたその走り方をするとこのアキレス腱をこうねじってしまう、そして炎症が起こるってことになるわけですね。
まあ、これもやっぱ骨盤の位置ですね。骨盤が後ろに傾いているとかかとでどうしても走ってしまうので、ベタッという、ね、走り方になってしまう、そこからの痛みになるということですね。
ですのでこれも骨盤の傾きその定位置で、やっておかないとさらにねじれてくるということになるわけですね。はい、わかりました。そして最後の5つ目になりますが、
足底筋膜炎ですね。
足底筋膜炎、足の底の筋肉の筋の膜の炎症の炎ですよね。
そうですね、足の裏の筋肉ですね、足の裏の筋肉、かかと寄りなんですけども、その筋肉はですね、かかとの骨を引っ張って、痛みを作るというね。まずその筋肉へのダイレクトな衝撃、でもう一つはその筋肉を使うことで、この小骨って骨をかかとの骨を引っ張ってきて痛みを出してしまう、その2つですね。
なるほどね。でもそれこそ皆さんそのプロの走りはできないので、富山マラソン、マラソンに関して言えばやっぱりその疲れれば疲れるほどこの足裏を使ってベタベタとした走り方になってしまいますよね。
でここでおすすめなのがですね、足首にテーピングを巻くっていうことなんですね。
足首ですか。
くるぶしですね、くるぶしを囲むように、こうね、足首にテーピングをぐるっと巻いて一周するだけなんですけども、そうすることによって、重心のかかり方がですね、この測定に来るんでなくて、干渉されるんですよね。それで、負担が減って痛みが変わっていくというね。
このテーピングの巻き方もあまり強く巻くと血が止まっちゃう
そうですね。本当強く引っ張る必要はなくて、たわたわにこう巻くだけでも全然大丈夫です。
それだけでも全然違うんですね。
タイルをこう置いていくような感じでね、貼るだけでも全然問題ないです。
そうですか。それはいつもの その練習で走る時もそうした方がいいんですか。
そうですね、もちろんそうです。
そうですか。まあマラソン趣味の方はたくさんいらっしゃって、今それこそその目標に向かって練習されている方多いと思うんですけども、ぜひ皆さんこの5つのポイントに気をつけて、走るなり練習なりしていただきたいんですけれども、いやちょっとなんか具合が悪いな、どうかなって質問ある場合はぜひ夢高接骨院さんへ。
そうですね、全てね、使いすぎというところが原因になってくるんですけども、使っても大丈夫な体を作ること、それはやっぱ骨盤がね、鍵になってきますので、ぜひ骨盤を整えてからね走られたらいいと思います。
そうですよね、やっぱりなんか全て使いすぎによるって言われたら元も子もなくなるような気もしますけれども、それでもやっぱり皆さんその、ゴールした時の達成感、それがもう本当に快感でやめられないっていうところもあるんですけども、人間の体自体は長距離走るとそれだけダメージが来るっていうことですからね。
そうですね、
そこのダメージをどうやってその抑えることができるか、でそのためには普段の練習、それからその骨盤の位置ですね、これを気をつけてやることによって随分とその、痛みなり軽減してくるっていうことになるんでしょうかね。
そうですね、回復力が高い体というのは歪みのない体ですので、その状態を作ってからねやられたらいいと思います。
はい、ということで、今日お話しいただいたことはですね、FM 富山のポッドキャストでも配信しておりますので、ここで改めてチェックして聞いていただければ嬉しいかなと思いますね。今日また貴重なお話を伺いました。健康ナビ、今日は夢高接骨院総院長の高橋浩二さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。